ルベロスの強化、まあガバナンスの強化のあたり、ここをちょっとまず見てみましょうか。アンティーガバナンスの強化によってできたこと、先ほど2つ挙げました。1つがダイレクトアクセスというものですね。で、ダイレクトアクセス、まあ、この辺私別のセミナーでも、お話ししてますんで、ご存知の通りだと思いますけれども、ご存知の方も多いと思いますが、もう1回だけ復習しておきましょう。このダイレクトアクセスというのはどういう機能かというとですね、要はこれ VPN なんですね。バーチャルプライベートネットワーク。で、VPN なんですが、ただの VPN じゃないんですね。実際の動きをちょっとアニメーションで見ていただきましょう。まずですね、ホテルがあったとしましょう。出張先だと思ってください。アメリカでも日本でもどこでもいいです。で、インターネットを介して、ユーザーは、まあ、環境を使うわけなんですけども、ユーザーが Windows 7もしくは Windows 8を使っていると。で、この状態でユーザーがですね、ホテルのネットワークに接続して PC 立ち上げました。立ち上げた瞬間に何が起こるか、こういうことが起きます。自動的にですね、仮想的なネットワークアダプターを OS が作り出して、そのネットワークアダプターで社内のドメインコントローラーに問い合わせするんですね。今この PC が立ち上がってきましたよ。で、その問い合わせをするゲートウェイとなっているのがダイレクトアクセスサーバーってやつです。このダイレクトアクセスサーバーが外部からのケルベロス認証の要求を社内のドメインコントローラーにリダイレクトしてくれるんですね。これで外で使っている社内の PC。これごめんなさい、言い忘れました。ドメインに参加している PC です。ドメインに参加している PC が立ち上がったよというのを社内のドメインコントローラーに知らせるんですね。そうすると何が起こるかっていうと、このドメインコントローラーは何があるかというと、グループポリシー持ってますよね。グループポリシーオブジェクト。まあ、つまりセキュリティポリシーですね。セキュリティポリシーをこの仮想ネットワークのパスを通じて強制的に適用できるんですね。通常、これまではですね、会社のマシンを外に持ち出すと、会社のセキュリティポリシーが適用できなくなるんで、もしくはなくしたりするんで、会社のマシンを外に持ち出すなっていう運用されてる企業さん、とても多いと思うんですね。でもそうじゃないんです。外に持ち出しても影響がなければ持ち出してもいいわけですね。ということで、Windows 7とか Windows 8は、まず、例えばデバイスを暗号化して、もし PC 万が一なくしてもデータ漏れないようにする、かつ、ネットワークにつなげた瞬間に会社のポリシーが強制的に適用されるっていうですね、こういう仕組みを提供することで、モバイル環境での、まあ、お仕事っていうものをサポートしています。で、ユーザーからするとさらに、こういった、これだけではなくて、こんなことも行われます。起動して立ち上げますと、自動的に検疫も行われるんですね。ネットワークアクセスプロテクションという機能を使用しまして、この PC にちゃんとセキュリティパッチが当たってるかですとか、ウイルスの、チェックの定義体は最新チェックを行って、問題なければ、このユーザーは会社にいるのと同じようなイメージで、社内のファイルサーバーですとか、業務サーバーにアクセスができる。システム管理者から見ると、強制的にセキュリティポリシーをこう適用するっていう、まあそういうメリットがあります。で、ユーザーから見るとですね、出張しているようなユーザーから見ると、外からでも社内のリソースに、社内と同じようにアクセスできるっていう機能を提供する。これがダイレクトアクセスですね。アクセスする際にこんなことができるんですね。社内だとエンサイン、サーバー、エンサイン、共有名って入れて社内のファイルサーバーにアクセスしますよね。普通、外に出ると、このパスを打っても、社内、当然名前解決できませんので、アクセスできませんけども、ダイレクトアクセスを使用していると、このダイレクトアクセスがですね、外からアクセスする場合には、この名前解決テーブルを使いなさいっていう、まあそういう特殊な名前解決の仕組みを提供してくれるんですね。なので、こういう社内でしか通用しないようなパスを使っても、外から社内のファイルサーバーにアクセスできるって、そういう仕組みを提供してくれます。非常に有用な機能ですね。これはダイレクトアクセス。Windows Server 2012からですね、サポートされています。あ、ごめんなさい。2008ですかね。失礼しました。サポートされています。さて、もう一つですね。あ、ごめんなさい。2008ですね。2008、R2 ですね。ごめんなさいね。はい。間違いないと思います。すみません。間違えたらチェック、チャット欄で突っ込み入れてください。ごめんなさい。はい。サポートされています。で、次ですね。ダイナミックアクセスコントロール。これ初めて聞く方多いと思うんですね。とても重要な機能なんですが、なかなか使われてない機能です。このダイナミックアクセスコントロールって何かというと、要はファイルへのアクセスコントロールをする機能なんですね。で、アクセスコントロールっても従来からやってますよね。従来はデータのオーナーがデータに対してアクセス権を設定する。データのオーナーがデータに対してアクセス権を設定するっていうふうにやることで、データが外に漏洩しないように管理をする。っていうことはまあできましたと。 で、一人が扱っているデータがですね、少なかったりとか、会社の重要データが、まあ、あまりない場合、デジタル化されてない場合には、これでも全然良かったんですけれども、最近はそうもいかないわけですね。会社の機密データだろうが何だろう、大体ファイルサーバーに入ってしまっていると。言ったときに、個人が責任感を持ってそれを制御できるか、アクセス権制御できるかって問題ですよね。当然人間ですからやり残しもありますし、ミスだってあるわけですね。そういった場合にどうするかっていうと、このダイナミックアクセスコントロールを使用するんですね。これザクッと言うとですね、アクティブディレクトリのグループポリシーを使用して、ファイルサーバー内のデータに強制的にアクセス権を設定しちゃうんですね。で、このアクセス権を設定するって言い方がちょっと、まあ、語弊があるんですけれども、若干語弊があるんですが、アクセスルールというのを決めましてですね、こういう条件のユーザーは、こういう条件のデータに、どういう権限でアクセスできるかっていうルールを作っておきます。そのルールというのが、こちらにあるような、エクスプレッションベースアクセスコントロールって言われてるんですけども、ちょっと難しいんですが、今まではですね、A というユーザーは B というファイルにリード権限ですよっていうような、まあ1対1で設定する必要がありましたよね。まあもしくはグループを作ってやるとかですね。まあ要はもうアクセスしたい人とアクセスしたいファイル、オブジェクト、それの1対1のアクセス権の設定というのをする必要があったんですが、それだとやり残しもミスも発生するということで、グループポリシーでアクセスルールというのを管理するんですね。アクセスルールって何かと言いますと、ユーザーの属性、例えば、ここではカントリーってありますけど、例えば、所属ですとか、ユーザーのタイトル、まあ、要は役職ですね。そういった情報、ユーザーの属性、それからユーザーが使用するデバイスの属性、PC の属性ですね。OS が何なのか、この OS の持ち主何なのか、PC の属性、これと、リソースの属性。このリソースの属性っていうのは、例えば、ファイルの大きさとかそういうものではなくてですね、このファイルの持ち主とか、ファイルの持ち主の所属とか、あとはファイルの中に書かれている情報、例えばですよ、03の××××の××××っていう、こういったパターンのデータが、例えばワードファイルに書いてあれば、あ、これは確実に個人データが書いてあるなと。もしくは、ほにゃらら、アットマーク、ほにゃららドットコムっていうパターンのデータがあれば、あ、これはこのデータの中にメールアドレスが書いてあるなということがわかるわけですね。こういった情報を検出して、検出した上で、もしこういった情報があれば、このデータは機密情報だと。重要なデータだというフラグを立てるんですね。これが、この属性です。で、こういった属性をつけた上で、こういう所属のユーザーは、こういうデバイスを使ったときに、こういう機密データ、こういうデータにアクセスすると、アクセス権は、例えば、リードですよとか、アクセス拒否ですよとかですね。拒否ですよとか、そういった、アクセス判定をダイナミックに行う。これが、ダイナミックアクセスコントロールと呼ばれるものなんですね。まあ、具体例次のページにすいません書いてありますけども、こうすることで動的に行われるので、アクセス権の付け忘れとか外し忘れ、まあアクセス権の付け忘れはまあいいですよね。付けてくださいってお願いすればいいだけの話なのでいいとして、問題はこれですよね。外し忘れ。過去に与えたアクセス権が永遠に残ってしまうととても問題があるので、この外し忘れを制御できるっていうのはとても重要ですね。しかもこのアクセスルールの管理というのは、これ誰がやるかというと、まあ、IT 部門もしくはセキュリティ管理部門です。これが社内のデータのアクセス制御のルールを決めるんですね。そのルールをダイナミックアクセスコントロールのルールに反映して、それがデータに自動的に言いますか、ダイナミックに適用されると。アクセスした瞬間の最新の情報でアクセス権が判定されるというのがこのダイナミックアクセスコントロールというものです。これとても重要な機能なんですね。ただ、まあ、古い OS ですと使えません。Windows Server、少なくとも Windows Server 2012、それから OS は Windows 8。まあ、基本的にこの辺を使わないといけないんですが、これ実はこのケルベロスのですね、バージョンが最新じゃないとダメなんですね。で、この機能を使用して、ユーザーがアクティブディレクトリにログオンすると、このアクティブディレクトリからですね、ドメインサービスからユーザーの様々な属性情報を持ったチケット、つまり、まあ、クレームと呼ばれるものですね。クレームと呼ばれるものがケルベロスのチケットに含まれてユーザーに提供されるんですね。昔はこの機能がなかったんです。 ケルベロスのクレームの中、ケルベロスのチケットの中にクレームを格納する機能がなかったので、これできなかったんですが、最新のアクティブディレクトリ、最新で言いますか、2012年ですね。2012のアクティブディレクトリを使っていただくと、ケルベロスのチケットの中にクレームを含めることができます。で、そのクレームを含めた上で、このチケットをファイルにアクセスする際に提示するんですね。僕このチケット持ってますよ。こんな属性持ってますよ。そうすると、その時点でファイルサーバーがユーザーの属性と、リソースの属性をダイナミックにマッチングしてですね、事前に定義した、アクセスルールに沿ってアクセス権をその都度判断する。っていうのが、このダイナミックアクセスコントロールでのアクセス制御プロセスということになります。で、一見ちょっと難しく見えるんですけど、要は、まあ、慣れなので、ぜひですね、この辺の機能もですね、2012以降使えますので、ぜひとも使ってください。で、アクセス制御に関しましては、これ以外にもいろんな機能が提供されています。2003からありましたけれども、R2 だったかな？ 3 からありましたかね？ FSRM、ファイルサーバーリソースマネージャーとなりますね。失礼しました。ファイルサーバーリソースマネージャーですとか、あとライツマネジメントなんかを使うといろんなことできますね。ファイルサーバーリソースマネージャーを使うと、こんなことができます。一つはですね、スクリーニングという機能です。まあ、ファイルサーバーがありますよと。で、このファイルサーバーには個人情報は保存していけないっていう、まあ、ルールがあったとしましょう。その時に、まあ、重要なデータとかですね、そういった時にこのスクリーニングという機能を使って機密データは保存させませんという機能を、実装することができます。これ標準でできます。それから、すでにファイルサーバーに個人情報が保存されていました。見つかったんで、じゃあファイルサーバー全体をちょっとチェックしようといったときに、そのチェックをするような機構、これをですね、クラシフィケーション、分類機能という機能があります。これもファイルサーバーリソースマネージャーで提供されていて、まあ、個人情報とか重要なデータを、重要なデータの保管庫を別途用意した別のファイルサーバーですね、保管庫に強制的に移動すると。しかも移動したときに一緒に暗号化もするという機能を提供できます。さらに RMS ですね。まあ、ご存知の通りだと思いますが、ライツマネジメントサービスを使用しますと、例えばデータを保存したときに、まあ、暗号化されますよと。RMS を通して自動的に暗号化し、暗号化したものを外に出そうとしたときには、アクセス権とともに外に出てきますよと。NTFS のアクセス権だけですと、社内でしか通用しないじゃないですか。でもそうではなくて、それを外に持ち出したときでも、外でその社員の人が見るときには、これが参照できますよ。読み取りしかできませんよ。コピペできませんよ。保存禁止ですよ。印刷もできませんよ。そういった情報とともに、重要データを暗号化して、その読むときにそれを複合して表示するという、まあそういった機能を提供するのが、ライツマネジメントサービスというものですね。まあこういった機能、あと、まあそれに加えて、DAC、今お話ししました、ダイナミックアクセス制御って、こういった、この辺の、アクセス制御をですね、ぜひ使って、併用していただくことで、社内データの安全性っていうものをですね、格段に高めることができますと。ということです。まあ、大体これがですね、IT ガバナンスの強化に関する代表的な機能ですね。それからドメイン外の連携というところも見ておきましょう。ドメイン外の連携ってのはどういうことなのかっていうことなんですが、まあ、アクティブディレクトリーはですね、アクティブディレクトリーがもともとフォーカスしていたものって何かと言いますと、まあ、セキュリティの強化なんですよね。セキュリティの強化を行いたい、もうその当時のですね、Windows Server 2003の頃の、まあ、書籍ですとか、ドキュメントなんかを見ていただくと、多分、セキュリティって言葉が踊ってると思います。で、セキュリティ強化すれば当然安全性が高まりますよ。まあ、これは当然ですよね。高まるんですが、これ2003時代の考え方ですね。高まるんですが、これあくまでも社内なんですね。社内での安全性は高まるんですけど、じゃあ、そのデータが社外に漏れた場合にどうか。もしくは、社外に保存してあるデータの安全性は、社内のアクティブディレクトリーで、担保できるのかっていうと、そうではなくて、当然そうはいかなくてですね。そこで、Windows Server 2012、もしくは2012 R2 では、社内だけではなくて、社外に対しても安全性を高めましょうという機能がたくさん実装されてきました。で、それによって、社外でも安全性が高まるんだったら、先ほども例えばダイナミックアクセス、失礼しました。ダイレクトアクセスですね。ダイレクトアクセスなんかも、あれは社外でも安全性が維持できるって機能ですよね。社内でも安全性が維持できるのはもう当然なんですが、それを外に持ち出しても安全性が維持できる。これがダイナミック、ごめんなさい、ダイレクトアクセスだったんですが、その社外でも安全性が高まるっていうのは結果的にどうなるか、何につながるかというと、働き方の自由度につながるんですね。今までは、 このデバイスを使って、このアカウントを使って、この場所で仕事をしなさいっていう制約があったわけですね。理由は安全性の問題からですね。しかしながらそうではなくて、それが外においても安全性が担保できるんだったら、じゃあ、自宅で仕事もしてもいいんじゃないとかですね、出張先で仕事してもいいんじゃないって話になるわけですね。で、それによってどうなるか。結果的に生産性高まります。当然ですね。当然です。仕事をするのか休むのか二択っていうのはやっぱり今の時代に合いませんよね。休むんだけど、でも、ちょっとこの時間は仕事をしたいとか、メールを見たいとかですね。ただちょっと子供が風邪ひいてしまったんで迎えに行きたいとかですね。そういった様々なシチュエーションが一日の中に混在してるんですね。そういった要件に適用できるようなインフラ作りをできるのが、この Windows サーバー2012、もしくは2012R2 ということなんですね。で、まあ、具体的にそのドメイン外の連携っていうのをですね、見ていきますと、まあ、今多分こういったところですよね。クラウド上に様々なサービスがあって、例えば Office 365や Salesforce がありますと。そういったサービスを会社のセキュリティポリシーがちゃんと適用できる状態で使用したい。っていうのが、まあ、クラウドサービスへの IT ガバナンスを効かしたいということですよね。さらに、モバイルデバイス。ユーザーが自分のデバイスを使って会社のリソースを使いたいっていうニーズに対応する。BYOD でも IT ガバナンスを効かしたいっていう。これがドメイン外連携の目的っていうのですね。で、ドメイン外連携の目的を達成するためには、どうするかというと、当然アクティブディレクトリーがですね、変わらなければいけないんですね。従来は2003の頃はアクティブディレクトリーというのはもう何度も言ってますけども、2003の頃はアクティブディレクトリーというのはこの社内に閉じていたんですね。そうではなくて、2012とか 2012R2 になりますと、アクティブディレクトリーの適用範囲、守備範囲というのを社外に伸ばすことができます。例えば他社に対して伸ばす、もしくは個人のモバイルデバイスに対して伸ばす、さらにはパブリックなクラウドサービス、Office 365をはじめとする SaaS、それから外部に認証プロバイダーがあった場合には、そことの連携っていうことですね。ここに守備範囲を伸ばすことで、アクティブディレクトリーはパブリックな場、社外においてもガバナンスを効かせられますよ。っていうことができるようになるわけですね。で、そのためにはどうするのかと言いますと、実はアクティブディレクトリードメインサービスだけではできません。アクティブディレクトリードメインサービスというのは、あくまでも社内のガバナンスをガチッと効かせるっていう目的があって、じゃあ社外に対してはどうするかというと、まあ、ADDS、アクティブディレクトリードメインサービスは必須なんですが、ADFS、こいつがとても重要なんですね。ADFS を導入して、社内のガバナンスを社外に聞かせる窓口になります。これが ADFS のその窓口になるんですね。その代わり、セキュリティのコントロールというのはこれオンプレミスでやるんですね。オンプレミス側でセキュリティのコントロールは集中管理して、それを社外に伸ばすと。その窓口になるのが ADFS ということです。じゃあこれ直接伸ばすのかと言いますと、実はそうではなくてですね、伸ばすためのクラウド側の窓口も必要なんですね。それが何かというと、先ほど、まあ冒頭で出てきました。こいつです。Azure Active Directory。こいつがクラウドサービスとの連携の、これが窓口になります。なので、まあ、セールスフォースばかり言ってますけど、別にセールスフォースじゃなくても構わないんですが、セールスフォースだったりとか、Office 365、それから自社で作ったクラウドのサービス。こういったものは、まあ、直接オンプレミスに入れるっていう考え方もなくはないんですが、そうではなくてですね。クラウド上のアイデンティティプロバイダー、Azure Active Directory、まずこことつなげるんですね。こことつなげる。で、これつなげますと、つなげた状態ではまだ、オンプレミス、これ、外に効きませんので、先ほど導入した ADFS、こいつと連携をさせる。こういう状態です。ADFS とクラウド上のアクティブディレクトリ、Azure アクティブディレクトリを連携させる。つまりハイブリッドな状況にする。ハイブリッドアイデンティティプロバイダーを構築する。で、これ全体で、この赤い部分全体で認証基盤といいますか、まあ、アイデンティティプロバイダーとして位置づけるということなんです。で、これ見ていただくとわかる通り、ADDS って脇を入れられてますね。まあ、主役であることには変わりないんですが、ハイブリッドっていう視点では ADDS だけではですね、できませんで、一緒に ADFS、 こいつを導入し、これと Azure AD をがっちり連携させる。こうすることで、クラウドのサービスも、オンプレミスのサービスも、一つの認証基盤で統合認証ができますよ。しかも、ちゃんと作り込めば、シングルサインオンができますよ。っていう環境が作れるんですね。で、ここに WAP ってあります。WAP。これ WAP って何かと言いますと、Web アプリケーションプロキシーと言います。Web アプリケーションプロキシー。これ何かというとですね、要はリバースプロキシーなんです。リバースプロキシー機能を持った、製品でたくさんありますけども、この WAP もですね、普通のリバースプロキシー機能を持っています。HTTPS のですね、リバースプロキシーを持っているのと同時に、認証プロキシーのリバースプロキシーも持ってるんですね。つまり、例えば出張先とか自宅から PC を使って、何かサービスを使いたいと。例えばそうですね。ここに Azure Active Directory があるとしましょう。これで Azure Active Directory です。ここに Office 365が、つながってますよね。先ほど話した通りです。で、ハイブリッド環境で、ここで ADFS とつながっているとしましょう。こういう環境があったとしますね。で、これはユーザーがですね、自宅から Office 365にアクセスに行ったとしましょう。この時、もし、この認証プロキシーがなければ、どうなるかというと、これ認証できずに終わっちゃうんですよね。なぜならば、ID パスワードはオンプレミスにあるから。もし ID パスワードがこっちになれば別ですよ。Azure Active Directory に ID パスワードがあれば全然いいんですけども、認証できるんですけど、オンプレミスで認証するといった場合には、もしリバースプロキシーがないとこれ認証できないんでアクセス拒否ですよね。つまりユーザーは社内にいないと Office 365が使えないって話になってしまいますね。これはモビリティという観点でとても不便なんですね。生産性落ちますよね。社内でだって仕事がしたい、Office 365が使いたいということであれば、社外から認証を受け取るリバースプロキシーが必要だと。それが、この Web アプリケーションプロキシー、WAP ってやつなんですね。Office 365にアクセスに行きますと、Office 365はどうするかというと、認証してきなさいって言います。認証してきなさいって言って、結果、こういうふうにリダイレクトされてきます。社内の認証基盤で認証するために、Web アプリケーションプロキシーにリダイレクトされ、Web アプリケーションプロキシーから ADFS にリダイレクトされ、ADFS が後ろにあるアクティブディレクトリーとやり取りを行って、ID パスワードの入力画面が表示され、ID パスワードを入れましたと。ID パスワードを入れると、ADFS はもう一回ここに制御を返して、Office 365に情報を渡し、ユーザーのアクセスが許可されると。いうことになるわけですね。もっと詳しく書くと、本当はもっと複雑な経路を通るんですけど、簡単に言うとこんな感じです。これは Web アプリケーションプロキシーがあるからそういうことができるということなわけですね。で、ここでですね、もうちょっと考えてみたいと思うんですが、このユーザーのデバイス、こいつ。こいつが、個人デバイスだったらどうしましょうかという問題が出てきます。個人デバイス。個人デバイスを使って Office 365を使わせますか？使わせてもいいんですけどね。使わせてもいいんですけど、例えばこれ漫画喫茶かもしれないですよね。漫画喫茶の PC を使って会社の Office 365を使ってしまう可能性がある。じゃあどうするかっていうと、使っていいデバイスかどうかを認証する必要があるんですよね。そこで Windows Server 2010に R2 からサポートされた機能ですけども、デバイスの認証っていう機能がサポートされました。デバイスの認証、つまり、ドメインには参加していないんだけども、ID はドメイン参加してるだけですよね。ドメインに参加してないこういったデバイス、例えば iPad なんかも含めてですね、そういったデバイスに安全に会社のリソースにアクセスさせるための機能、デバイス認証という機能が提供されていまして、それを使うために用意されているのが、ワークプレイスジョインという。で、個人デバイスを事前に登録するんですね、このアクティブディレクトリーに。で、登録するときのプロセスとしてゲートウェイとなるのがこの ADFS なんです。ADFS を経由して、ユーザーの ID パスワードをチェックしますよと。チェックしますと。チェックが終わると、この ADFS がこの個人デバイスの情報をデバイスレジストレーションサービスっていうところを介して、アクティブディレクトリーに登録するんですね。で、登録されると、これが登録されたデバイスだよっていうことで、認証ができるようになる。 なので当然漫画喫茶のデバイスというのはこれ登録されてなければ、まあ普通登録しないでしょうけどね、登録されてなければ認証失敗するので、漫画喫茶からオフィス365を使えないけれども、ユーザーが自分で普段使っている個人 PC からオフィス365が使えますよ。そういった機能が提供されるんですね。これが、ワークプレッションで、それをサポートして、制御しているのがデバイス登録サービスというものですね。で、このワークプレッション機能が使えるものはですね、最新のものしか実はないんですけど、Windows だと8.1です。で、RD でも OK です。8.1。で、まあ、7もできるといえばできるんですけど、ドメインに参加してる必要があるんですね。なので、まあ、自立上あまり使わないかなという気はしないではありません。それから iOS。これ大丈夫です。で、Android は大丈夫なんですが、これ、機種依存なんですね。一部の機種です。これはちょっとウェブで検索してください。Android ブランク、ワークプレスジョインで検索してもらうと、各 Android のハードウェアをこう提供しているベンダーがですね、ワークプレスジョインに対応してるかどうかっていう情報を出してますので、ぜひ見ておいてください。まあ、こういった機能が提供されていて、まあ、こうすることで結果的にアクティブディレクトリを使って、最新のアクティブディレクトリを使って構成したこの認証基盤というのは、クラウドのリソースとオンプレミスのリソース両方に対してガバナンスが効かせられますと。さらに、社内のデバイスと個人のデバイス両方にガバナンスが効かせられますよっていうハイブリッドな環境。つまり、ハイブリッドな IDP。汚いですね。ごめんなさい。ハイブリッド IDP というものは構築できるわけですね。